今日は創世記の40章です。創世記40章の1節から23節までですけれども、はじめに40章の1節から4節までをお読みします。これらのことの後、エジプトの王の検職官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検職官長と調理官長の2人の定身を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。前回のところでヨセフは、奴隷から一転して監獄に入れられてしまいました。ところがその監獄の中においても、ヨセフはそこの人たちにとって有用な働きをしました。主がヨセフと共におられて、ヨセフのやることなすことすべて祝福されたんです。ヨセフはその手の技が祝福された、その祝福さ加減を自分の願う通りではなく、主が与えてくださったその場所のその権威に忠実に従うようにという方向性で、その与えられている賜物を用いました。よく映画とかではですね、無実の罪で牢屋に入れられた主人公、彼は大体映画の中では何をするか、映画の視聴者たちにとって一体どういうドラマが面白いかっていうと、ね、そういう不当な扱いを受けたら自力で脱出するというのがドラマになるんじゃないですかね。例えば牢屋に入れられたら、徐々に仲間を集めて、ある日を決めて大脱走を図るとか、あるいはなんか金属のものを集めて毎日ちょっとずつ牢屋に気づかれないように穴を掘って、である日突然脱走するとか、まあ、そういったことを人は考えるかもしれないんですけども、でもヨセフが成したのは、その主から与えられている全ての手の技を祝福することを、そういうことに用いずにですね、この牢屋の主人の管理人に忠実に、神様が与えられた権威に忠順に服従したということです。そしてヨセフはその手のやることなすことすべて祝福され、また人々から信頼を勝ち得ました。信頼されたので、前の39章の22節で、ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった、ね、牢屋の囚人をもし万が一脱走してしまったら、えらい大事なんですけど、でもこの管理者はヨセフに任せれば安心だと、ヨセフは必ず誠実にやってくれると、そういうふうに管理させたんですね。キリスト者はこうあるべきなんですよ。キリスト者は人々から信頼されるべきなんです。たとえそれが奴隷仕事であっても、また牢屋の仕事であったとしても、ヨセフはもちろんですね、夢を解き明かしたり、また、人に予言をするという、そういう素晴らしい賜物が与えられて、当然人々は思います、なんか奴隷の器じゃない、また牢屋の管理人の世話係の器じゃないと、皆さんも思うかもしれません。俺はこんな奴隷仕事の器じゃない、牢屋の管理人のこんな監獄みたいなところで、こんな潰れてるような人材じゃないんだって思うかもしれないんですが、しかし皆さんがもしそういうことに、そういう状態に今いるとしたら、神様が皆さんを今練っているわけです。神様は皆さんを今そういう忠実に、小さなことにおいて忠実に果たすか、キリスト者として神の器として皆さんがその場所においてしっかりと忠実に管理するかどうか見ておられるんです。ヨセフはこの時見られていました。ヨセフとしては見られてるとは、きっと知らなかったことでしょう。ただ 与えられた仕事を忠実に管理するということを淡々としていただけかもしれません。知ってか知らかわからないんですが、とにかく神様から大事が任せられ豊かに用いられる器とはみんなこういうヨセフみたいな忠実なそういう性質を持っております。さて5節から8節までお読みします。さて監獄に監禁されているエジプト王の検察官と調理官とは2人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々意味があった。朝ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのパロの弟子たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たがそれを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあそれを私に話してください。ここでですね、この新たに牢屋に入れられた検察官と調理官は2人とも同じ日に夢を見ました。夢を解き明かすというのはヨセフにとっての与えられている賜物ですね。夢の解き明かしという賜物。ヨセフは本当に久しぶりにこういう神様が与えてくださった賜物を発揮できる場面に出くわしたと思います。私たちもですね、人それぞれに神様から与えられている神の御国の技をなすための賜物が与えられているんですけれども、その賜物がなかなか発揮されないということあるかもしれません。ヨセフの場合牢屋に閉じ込められていて、本当に限られた世界、限られた人たちと毎日同じような日々を過ごすしかありませんでしたけれども、しかしここにおいて、その解き明かしをするべき場面が来ました。ヨセフはその時何て言ったかというと、それを解き明かすことは神のなさることではありませんかと言いました。私たち一人一人に与えられている賜物、それはですね、それを活躍できる場があればなと人は思うんですが、でもそれは何のために使うかというと、皆さん自身がスポットライトを浴びて大勢の前で大活躍するためではなく、神のためです。神様の栄光を表すため。ヨセフはこの場面においても早速神のなさることではありませんかと、この検察官とまた料理長に対して神がおられる、そして神が夢を解き明かしてくださるのだと、神様の栄光を彼らに伝えました。でそれで、この、二人が夢を、話し出します。まず検察官からですね、9節から15節まで。それで検察官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それが芽を出すとすぐに花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んでそれをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三本の鶴は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検察官であった時の以前の規定に従ってパロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から 私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。まず検察官の、検察官長の夢を解き明かしました。それは、明らかな意味があって、その3日後に、彼は、解放されて、そして再び元の地位に戻り、そして再びパロの杯を手にしてパロにその杯を授けるという、その以前の仕事に戻るという、そういう夢でした。そしてここでですね、ヨセフはさらに言葉を続けます。14節から15節のところですね。幸せに、あなたが幸せになった暁には私を思い出して私に恵みを施してくださいと。ヨセフはもうこの検察官長が解放されるということに何の疑いも持っていませんでした。神様は確かになさると確信が霊的にあったからですね。そしてここでヨセフは本当に一つの希望の光が見えたことでしょう。これで、私はこのような牢獄から解放されて、また再び父の家に戻ることができるようになるかもしれないと、きっと考えたことでしょう。牢屋から解放されることがこの時点のヨセフの、望みだったんです。でも神様はですね、ヨセフのそのちっぽけな夢よりもっとはるかに大きいことをヨセフの将来に計画されているんです。しかしその計画が成就するには、ヨセフにはもうちょっと牢屋の中に閉じ込めていてもらっていなくてはならない。ヨセフからすればそれはきっと嫌なこと、悲しいことだったかもしれない。でもそれでもヨセフにとってもっともっと大事なこと、いや、ヨセフ一人ではありません。このイスラエルの家族すべてについて、12人の息子たち、また嫁たち、息子たち、娘たち、すべてを救うためにヨセフがこの牢屋にもう2年いなければいけないというのは、それは神様のご計画だったんです。人は願います、人は思います、この牢屋から出してほしいと。でも神様のご計画はもっと上にあるんです。神様の思いは人の思いをはるか超えて高いんです。天が地よりもはるかに高いように、神様の身思い、身心は人の思いをはるかに超えて高いんです。ここでヨセフもですね、本当に平和に私をここから出してくださいと言いました。ヨセフはここの場面において、実は兄に売られたんですとか、兄に裏切られたんですとか、あるいはポテファルの妻に裏切られたんですとか、ポテファルの名前も出さずに、妻も出さずに、本当に平和に、ただ私はここに投獄されるようなこと何もしていないのですと、本当に平和に言いましたね。人のマイナス面とか、人があれしたこれしたとかを言わずに、そういう平和な対応をヨセフはしました。平和の子ですね。平和の子は地を相続しますとか、皆さんも平和の子であってください。人のした悪を思わず、ただ神様が良しとなすことを皆さんもなしてください。さて、16節から19節。調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると、私の頭の上に枝編みの籠が3つあった。一番上の籠にはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上の籠の中からそれを食べてしまった。ヨセフが答えて言った。その解き明かしはこうです。3つの籠は3日のことです。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。預言者というものはですね、災いの預言も正確にその人がどんな顔をするか、どんなに落胆するかということを まあ、知っていながらでも正確に伝えなくてはなりません。私もある人と話していて、その人はあ、もうちょっとこのヨセフみたいに、この人は もうちょっと監獄に入ることが定められているなっていうのがなんか示された時は、まあ、それをそのまま言うことにちょっと躊躇してしまうんですけども、しかし御言葉が与えられた場合は、それを正しく正確に人の思いとか、また周りの人たちの空気を読んだりすることなく、ただ神さんから与えられていることをそのまま正確に伝えなくてはなりません。ヨセフはこの時、この調理長官に対して正しいことを言いました。ヨセフはこの時ですね、調理長官がこの3日後に死刑にされるということを知った時点で、まあね、人生の最後の時ぐらい、そんな悲しいことを正確に伝えたりせずに、もっとなんか希望を持てるかのような、そういう偽りを言うこともできたかもしれないんですが、でもヨセフは正しくこの時も伝えました。ヨセフは正直ですね、最も正直だったから、兄によって売り飛ばされてしまうようなことが起きたんですけども、でも神の国のスタンダードは正直であることが良いということです。世の中では正直者はバカを見るかもしれないんですけども、でも神の国のスタンダードでは正直者は地を相続すると箴言に書いてあります。で、20節から、3日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検職長官長と調理官長とをその家臣たちの中に呼び出した。そうして検職官長をその検職の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした。ところが検職官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。ここで検職官長はですね、この時ヨセフを思い出さずに忘れてしまったというのは、本当にヨセフにとっては、まあ残念な結果、ヨセフにとっては落胆絶望の結果でした。ヨセフは相変わらず牢屋の中に閉じ込められていました。明日あたりどうかな、明後日はどうかな、もう3日が過ぎてだいぶ経つけれども、1週間経った、すぐに音沙汰あるかなと、まあ、きっと待っていたことでしょう。でも冷酷なことに、1ヶ月経っても何にも変化がなく、半年経っても1年経っても変化はありませんでした。変化があるのは2年後です。ヨセフにとっては落胆すべきことだったんですが、でももしこの時ですね、検察官長がすぐに思い出してヨセフがこの時牢屋から解放されていたなら、まあ、きっとヨセフは、まあ、この父親の国へ戻ったことでしょう。そして普通にまた羊飼いに戻ったことでしょう。でもそれは神様の御心ではないんです。神様はもっとヨセフに対して、このエジプトの国の宰相というナンバー2の地位、内閣総理大臣の地位に挙げて、そしてそこでこのユダヤ人全体を救う、ヨセフを通して救うというご計画があったんです。だからあえて検職官長はこの時思い出さなかった。それが主の御心だったんです。それは人の目から見れば災いに見えます。人は短期的な幸いを求め、インスタントに自分が心地よくなることを求めます。しかし主の御心はまた別のところにあるんです。主が皆さんをすぐにパッパッパッて用いるということを、大体それはないんですね。むしろ主は皆さん一人一人にもっと深遠な、遠大な、もっと栄えに満ちたご計画を用意しておられるんです。それは人の目から見れば忍耐が必要かもしれません。でも忍耐してください。忍耐すればさらなる、皆さんが考えているよりもはるかに優れた栄光が皆さんに待ってるんです。 それは主の御心に沿った栄光であり、皆さんの頭のよりももっと優れた栄光です。どうか皆さん忍耐を学んでください。もし皆さんが忍耐すべきことになっているのでしたら、その期間皆さん訓練を受けていると思ってしっかりと忍耐をしてください。ヨセフはこの時本当にその牢屋という狭い世界の中でしっかりと管理をしました。彼は後にエジプト全体を管理することになります。その上ではしっかりと小さいことにも忠実に管理するということを彼は学ばなくてはなりませんでした。どうか皆さんも今小さいことを任されているかもしれません。でもそれをしっかりと忠実に守ってください。そうすれば後の栄光ははるかに優れたものになります。どうか皆さんの上に豊かな祝福と栄光が任されるようになりますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ヨセフのこの牢屋の中における日々は本当に人の目から見ればつまらなそうな、なんでこんなところを通らせるんだろうと思います。しかしそれは主よあなたの御心でした。今私たちが目の前で起きている日常、目の前で起きている現実、それら全てにはあなたのご計画の意味があることを今私たちは学ぶことができますように、それをしっかりと認識した上で主よあなたに対して忠実であるように、全てのことに対して忠実でありますように、小さなことに忠実なものは大きなことに忠実であり、またこの世において本当に些細なことに忠実であるものに対しては、主よあなたは小さいことに忠実であったから、あなたに多くのものを任せようと、タラントの例えにおいても、また不正な管理人の例えにおいても、あなたはそのようにおっしゃいました。どうか今私たちはこの不正の世の中において、不正の富を管理することにおいても忠実であることができますように、どうか今日一日の一人一人の生徒たちの歩みを守ってください。世において任されている仕事をしっかりと忠実に成し、そしてさらに豊かな栄光の富が任せられる私たちでありますように、この1週間、新しく始まった1週間を一人一人の生徒たちの全ての運行をあなたが守り祝福してください。彼らがしっかりとこの1週間あなたからの学びを学び尽くすことができますように、そしてさらにあなたから多くのものが任せられる生徒たちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福しておりのれをいたします。アーメン。